ローマ人の手紙8章26節から30節。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。人間の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなしてくださるからです。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。天のお父様、素晴らしい御言葉をありがとうございます。私たちに確信を与え、また力強く励ましてくれる御言葉を、今日私たちの心に悟りと、また従順を持って刻んでくださいますように。顔は見えなくても共に祈っておられ、また御言葉に聞こうとしています方たちのうちに、あなたの導きが豊かにありますように。そして主よ、どうかこの困難を乗り越えさせてくださり、共に集まって再びあなたを崇めることができるように導いてください。お祈りしてイエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。
ローマ人の手紙の7章は大変辛くなっていきました。罪の支配がどれほど深刻であるかということが、パロ自身の告白を通して痛感させられます。善を願っても、私の古い肉体、肉の性質は悪を行ってしまう。この矛盾にクリスチャンは置かれます。パウロは感謝と同時に絶望を抱えていると明かしします。7章の24節、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。この24節の絶望は25節に感謝賛美に変わります。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。そしてこの25節の後半は、心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えている。この神様に喜ばれたいということと神様に敵対してしまうという戦いの中に置かれている現実を明かししています。しかしこの現実にあって、私たち主を信じる者は決して失望に終わらないことを8章に一つ一つ希望と確信の根拠を解き明かしています。8章の冒頭に、罪に定められることは決してない、そして命の御霊の律法、言い換えれば法則、それが罪と死の法則、あるいは支配力ですね、から解放してやった。こうして律法の要求は満たされている。私たちを律法は罪に定めることはない。命と平安の 思いが聖霊に与えられています。そして私たちは生まれつきの肉においては死に定められたものですけど、キリストを死者の中から蘇らせた方の御霊が私たちのうちにも生きて、私たちを命のうちに支配して完成してください。ですから12節以降、先週の箇所ですけれども、義務があります。その義務は自身を奮い立たせて主に従わせるという義務です。私たちが願うならば神様はそれをなしてくださいます。そして私たちは、紆余曲折の生涯だと思いますけれども、神の子とされています。親は子供の成長を願っていて、どんなことでもしてくれます。子供が失敗したことで見捨てることはありません。信じている通りに成長することを知っているからです。お聖霊をいただいているものは神の子供とされています。神の子供とされていることをどうやって証ししてくださるか、どんな証しがあるか思い起こしてみましょう。まず揺るがない確信、それは根拠がないと言えるかもしれませんけど、こんな私でもいいのか、いいんですという確信を御言葉とともに与えられますし、また信じたときに聖書が本当に生き生きと私たちに迫ってきます。また遠い神様が近い神様になりました。そして、遠慮なく願っていいんだという確信と勇気をいただいています。これらすべてはお聖霊の働きです。言い忘れましたけども、私たち神のことされたら神様を喜ばせたい、喜ばれたいという思いが、否定できないほど強く与えられています。そしてこの神の子供であることの結果として相続人とされる、天国の相続者とされる、この後の栄光、素晴らしい立場に比べたら今は困難があるけども、それは小さなことだ。被造物、大自然もまた私たちの罪のゆえに滅びの束縛にありましたけども、私たちが救いを完成させていただくときに、自然もまた私たちを懲らしめるために滅びの束縛に支配されている状況から解放される、その時を待ち望んで今身の苦しみをしているんだ。そして、前回の最後のところに24節ですね、8章、望みとともに救われた、今は得ていないです、でも朽ちない希望が与えられています。得ていたらもう望む必要はありませんね。確かに得ることができるという希望をいただいている望みが与えられているんです。結果として救われるんではなくて、望みとともに救われているんです。私たちは将来に希望がありますので、忍耐して待ちます。これがこれまでの悩みです。今日の箇所入っていきたいと思います。ここで教えられていることとして3つのこと、テキストの太い字のところですけれども、ご聖霊の取りなし、 そして最善の導き、すべてのことを益とされるということ、そしてそのゴールは栄光、神の御子と同じ姿に変えられる完成ですね。これが確かなものとして与えられていますから、私たちは希望と感謝と喜びを持って歩めるのですとパウロは証ししています。細かく見てまいりましょう。まず26節の冒頭に同じようにとあります。この26節以降の希望はその前の箇所8章の1節からずっと続いています。そしてこの同じようには直接はある面では私たちを苦しめますけども、ある面では私たちを励ましてくれる被造物、大自然を指しています。自然は私たちを慰めてくれる時と、そして私たちを今もそうですけども苦しめるという時があります。でもこの自然の苦しみは海の苦しみです。好き好んで私たちを苦しめているわけではないんです。私たちが罪の現実、そして人類の弱さ、儚さ、それを痛感して高ぶらないために、罪を気づくために、そして救われた者にとってはこの自然がこの束縛から解放されるために今私たちは励んでるんだということを忘れないために、共に海の苦しみをしています。それと同じようにご聖霊、キリストの御霊も熱心に救いの完成を待ち望んで私たちのために働いてくれているとパウロは告げます。その働きは助けであり取りなしです。特に私たちがお祈りするときにご聖霊は働いてくださいます。祈るときにあまりに大きな課題を抱えたときに、時にはあっちが立てばこっちが立たずということもあり、またどうしたら解決の糸口がつかめるのか見えない、原因もわからないし解決法もわからない、またもう頭の中で整理しようと思っても全然まとまらない、またもう気持ちが全然落ち着かないで、もう心が乱れたまま、そして神様に声を上げたくても上げられないという時があります。真剣に祈りに取り組むと祈れないなと悩むことがたびたびあるかと思います。そして私たちは時に良かれと思って願ったことがあれ違っていたなというふうに、後悔することもあると思います。特に親心が暴走している時なんかはあるかもしれませんね。あるいは姉妹方はご主人のために祈ったけどもこれはあまり良くないかなと思う祈りを下げていたかもしれません。私も逆の立場でありますけども、感謝なことに神様は私たちが言い足りないことを正しく訂正して正しく 行われるようにちゃんと変換してくださる、はっきりした、そして、ご利用を得た、正しい、願いとなるように導いてくださいます。祈る中で私たちの考えはまとまっていきます。またまとまっていくだけでなくて、いけない、これ願っては結果として困るでしょうということは実現しないで、より良い判断になるように、間違って願ったことが実現しないようにされるんです。それは嬉しいことです。物語でよくこう誤った願いをしてとんでもないことになったということがありますね。お金欲しい方が触ったもの全部金になった方がいいと言ったら、大切な方触ったら金になってしまったという話もあります。で、雨が鬱陶しくって子供が雨なんか降らなくちゃいいのにって言ったら世界中が困ってしまうということも起こります。私たちは時に知識や考えが足りないために、これでは自分や周囲を困らせてしまう願いをしてしまいますけれども、神様はちゃんと考えてこれでよかったというふうに導いてくださいます。ちゃんと正しく祈りを導いてくださって、本当に願っていること、本当に必要なことのようにしてくださるということと、祈りを通して教えてくださる、私たちを作り変えてくださるという、祈りの効果があります。私たちは祈りを通して神様の御心を学ぶんです。神様がどう考えていらっしゃるか、神様に喜ばれることはどういうことなのか、そして、人々にまた私たちが抱えている事柄について、どう、対処すればいいのか、そういうことをきちんと導いてくださるんです。ですから祈りはお願いだけでなくて相談という部分もありますね。相談するということは語りかけを聞くということであり、また一緒に考えるということでもあります。こうして私たちは神様の御心に近づいていきます。大変励まされる言葉があります。フィリピ書の4章の6節と7節、有名な言葉ですけど読ませていただきます。フィリピ書の4章6節7節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる願いと祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安が、あなた方の思い、心と思いを、キリストイエスにあって守ってくれます。とあります。こうやって、お聖霊は取りなしてください。さらに有名な箇所で何度も見ながらだと思いますが、神様の最善があります。神を愛する人たちと28節が始まりますが、神を愛する人たちとはすなわち神のご計画に従って召された人たちです。神様が永遠の計画を持って救いに導いてくださって、その結果として神様を愛する者とされた私たちを指しています。神様のご計画は確かですが、救われた救いは失われることがありません。そして この救われた者たちのために、すべてのことが共に働いて益となる、そういうことを私たちは日々体験しています。これからもそうです。そうパウロは励まします。このすべてのことの中には、嬉しいことも辛いこともあらゆることが含まれています。これが本当に益となるんだろうかということが益となります。挫折、失敗、また悲しみ、苦しみ、それらを含めて全てが、これでよかった、ここに主はいてくださり、この試練を通して私を清め、また強めてくださった。そしてこのことによって害を受けたと思ったら、実はもっと素晴らしいものをいただいていた、そういう日々の歩みにおける神様の素晴らしい導きを一つ一つ経験していく中で、神様は何と言いますか、最初はちっちゃなことからだんだんと大変なことにというふうに導いてくださいます。このことを神学の言葉ですと摂理と言います。すべてのことが神様のご支配の中で最善に正しく導かれることが摂理です。ただ時々がっかりすることがありますけど、神様は最終目標、最終目標というのは地上じゃありませんね、天においての最も良いことのために導かれるので、地上でその最善を見ることができないこともあります。多くの生徒たちが地上では報われなかったという生涯を終えています。聖書の人物の中に大体3種類ぐらい人生の歩みがあるかなと思いますが、一つはこの地上でもう幸いを得て天に凱旋した人、二つ目は地上で苦難を経験しますけども、それでよかったというふうに地上で納得できる形で天に凱旋する方がいます。三番目は地上では本当に苦しいまま生涯を終えまして、天で豊かな報いをいただく人、大雑把に3つのことがあると思います。人によってもある分野はそう、別の分野ではこうということもあるでしょうけども、しかし神様のご支配の中で最終的には良かったと言えるように、神様が導いてくださることは確実です。パウロはどうだったでしょうかね。ある部分では助けられましたけども、最終的には殉教しました。彼の証しの言葉をちょっと読んでみましょう。第2コリントの1章第2コリントの1章の4節と6節、テキストの右側の上の方ですけども、彼がこう証ししています。第2コリント1章4節、 神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによってあらゆる苦しみの中にいる人たちを慰めることができます。直接私たちが苦しみに遭うとすれば、それはあなた方の慰めと救いのためです。私たちが慰めを受けるとすれば、それもあなた方の慰めのためです。その慰めは私たちが受けているのと同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えてくれます。これがクリスチャンの生涯です。苦しみにあっても、それがその苦しみの体験を通して慰めることができる。また神様から慰めをいただいた時にもまた慰めることができる。どちらにしても慰めをもたらすことができる。特に試練に遭うと、これ証になるんじゃないかというふうに思いがちですけども、決してそうではありません。聖書の有名な人物をここに挙げさせていただきましたが、ヨセフは父に偏愛されて、そして兄たちの怒りを受けて、そして殺されそうになり、奴隷に売られ、そして奴隷に売られた先のエジプトで誠実に仕えましたけども、ご主人の奥さんの横綿棒によって濡れ衣を着せられて牢獄にいられました。牢獄で知り合った官僚を助けましたけども忘れられました。その果てにファラオに見出されて、エジプトの宰相とされ、兄たちと再会を果たし、そして家族を飢饉の中で救うことができました。彼がこう証ししています。創世記の50章の20節、創世記の50章の20節、あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとしてくださいました。それは今日のように多くの人が生かされるためだったのです。こうして兄たちと和解していきます。エジプトの奴隷時代から救い出されたアラノの旅において、モーセがそれを振り返っています。新明記の8章の16節、アラノの旅は大変苦しいものでしたけれども、神様は幸せのご計画を持っていらっしゃいました。8章16節のそれはからお読みいたします。それはあなたを苦しめ、あなたを試し、ついにはあなたを幸せにするためだったのである。訓練があっても、イスラエルはたびたび道を見外しますけども、訓練がなかったらどうなっていたかと思います。またイスラエルはやがて主に逆らい続けた結果、バビロン捕囚になります。エレミア書の29章の11節、 エレミア書29章11節。私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。新約に入っても神様の最善の計画が明かしされています。エブリ書の12章の11節12節、すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。ですから弱った手と衰えた膝をまっすぐにしなさい。同じく試練に対してヤコブ書はこう言っています。ヤコブ書の次の章からヤコブ書です。1章の3節4節、2節からお読みいたしますね。ヤコブ書1章2節から4節。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります。ヤコブ書のその次のペテロの手紙の第1の1章の7節8節もお読みいたします。試練で試されたあなた方の信仰は、火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらします。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄えに満ちた喜びに踊っています。このように神様は一切を最善へと導いてくださいます。ノマビタの手紙の8章に戻っていただきますか。そして、最終ゴールが巫女の姿形と同じ姿だ。私たちの目指すべき目標は大変高いんですけども、そのように変えてください。神の道にした栄光が形をとって現れたキリストに似たものにされます。第一ヨハネの3章2節をテキストに抜き書きいたしましたが、そこにも同じことが示されています。第一ヨハネ3章2節、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのかまだ明らかにされていません。しかし私たちはキリストが現れた時にキリストに似たものとなることは知っています。キリストをありのままに見るからです。私たちが試練を経て、そして御国に入れられる時に、あんなに遠いと思われてたキリストが間近な存在になっているということに気がつくのです。それは驚くべきことです。私はふさわしくない、 ダメだというふうにがっかりすることも多いと思うんですけども、キリストの手にかかってご聖霊に導かれると、私たちはこの素晴らしい目標に到達するのです。到達しないと困ることがありますね。天国の相続者としてふさわしくないですね。不肖の娘、不肖の息子だと困るんです。またキリストが長子であり、私たちは天国行くと性別が関係なくなってしまうんですけども、兄弟、家族においてですね、長男だけ素晴らしくって次男三男以下がいまいちでしたら、辛いと思います。私は逆なんですけど、弟の方は断然容量がいいんですけども、それはそれとして、うまくイエス様の兄弟と言われるのに御使いたちが見て、あれ残念だなっていうふうになったら互いに辛いと思うんですけども、でもそうではないです。さすがキリストの兄弟と御使いたちが褒めたたえられる、礼拝はされませんけども、さすがと言っていただけるものに私たちは変えられるんです。キリストのコピーではありません。瓜二つではありません。それぞれの個性があります。でも清さと愛、信仰、喜び、希望など、キリストにふさわしいもの、教会は別の言葉では花嫁と言われてまして、兄弟であれ花嫁なんですけども、私にふさわしいと言っていただけるものに変えられます。エペソ書を記録しましたけども、シミやシワやそのようなもの、つまり欠点がない、清く傷のないものに、栄光ある教会に変えられるというのです。これが私たちの完成形です。そして必ず神様は完成してくださいます。それならば今いただく訓練は楽しみだと思います。私たちが試練に会うときに、こんな試練もあるんですかというようなことに当惑いたしますけども、キリストに似たものになると言ったら、キリストが受けたような試練を経験して耐えられるはずなんですね。それぞれの信仰の計りにより、また成長段階によっていろいろですけども、耐えられない試練は与えられないんです。そしてその試練は益となっていきます。神様は必ず完成してくださいます。ですから私たちはがっかりしないで進んでいきましょう。私たちが神様の栄光を表すというのは、私たちそのものがもともと素晴らしいという栄光ではありません。安心してください。こんなものをも神様は素晴らしいものに作り変えてくださるという神様の栄光が表されるんです。私はそんなものにふさわしくないと、それは正しいことです。でもそんなふさわしくない私をこんなに素晴らしく変えてくださった主は素晴らしいという栄光を表すんでしたら、遠慮しないでいいんですね。私たちが素晴らしい証を立てていくことは神様が褒められるためなのですから。 遠慮なく成長していきましょう。遠慮なく確信し前進していきましょう。ローマ人への手紙の8章の30節をお読みして終わります。ローマ8章30節、神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。天の父様、あなたの素晴らしい助けと、また導きと、そして約束を感謝いたします。ふさわしくないものに与えられたこの恵みを確信して歩めるように、さらに主を信頼し喜び感謝して歩めるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。